トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。5月も半ばとなり、田んぼでは田植えの時期を迎えていることに気がつきました。新型コロナウイルス感染拡大のニュースに気を取られる中、季節の出来事に目をやる余裕がなかったようです。皆さんの周辺はいかがでしょうか。さて、新型コロナウイルス対策では、各市町村が国の特別定額給付金支給に向け事務作業を進めるとともに、独自の支援策などが明らかになっています。今日は魚津市の村椿明市長に、その支援策や最近の動きについて伺いました。この番組は、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。先月の市長選挙を経て、今月10日に2期目が始まったばかりの村椿市長。まずは新型コロナウイルスの感染拡大に対する対策です。魚津市の新型コロナウイルス対策なんですが、
はい、魚津市は駅前の飲食店街が非常に多いということで、それが町の特色でもあるので、これをどうやって応援するか、今その対策を考えているところです。
具体的にはどんな形になるんですかね。
お店テナントで借りたりすると固定費かかるでしょう、はい、でそういったその固定費の負担が重くて、このままそのお客さんも来ないのに固定費払い続けるっていうのは耐えられないっていうような声も聞くので、経費の軽減どうやったら応援できるかなってことを今考えています。飲食店の皆さん、夜の営業自粛でできないので、昼食をテイクアウトしたり、そういった取り組みを一生懸命工夫していらっしゃるので、市の方としてもテイクアウトマップなんかを作ったりして利用を呼びかけると、そういったことをやっています。市民の皆さんに対しては、生活が苦しいという方がいらっしゃるので、応援を急いでやっていかなくちゃいけない、そういった思いで今方策を考えています。
10万円の特別定額給付金ですか、
はい、
この支給見通しなんですが、魚津市の場合は
そうですね、申請は3通りあるんですけれど、通常の方法は今市の方から申請書をお送りするんですけれど、準備にちょっと時間がかかってしまうので、支給開始は6月に入ってしまうかなと思ってます。ただオンラインの申請と3つ目の方法は、パソコンなんかで様式をダウンロードしていただいて、ご自分で書いていただいて、それを送っていただくというやり方をすると、かなり、早くできますので、もう5月の1日からスタートしてますから、早い人はおそらく、5月の20日頃には、支給されるんじゃないかなとは思っています。
事務作業も大変だと思うんですけれども、はい、スムーズな支給をお願いいたします、
はい、初期に力を合わせて、市民の皆さんに少しでも早くお渡しできるように頑張ります。
あと臨時休校が続いてますが、子どもたち向けといいますかね。
そうですね、休み長くなるので、家庭で その生活の仕方とか、あるいは学習の遅れが心配されるんですよね。それで教育委員会の方も、科目ごとに予習シートを用意したりして、進度チェックをしているんですけれど、なかなかその家で一人でそれを、しっかりやっていくっていうのが難しい面があるので、もう少し積極的なサポートができないかということで、今やり方を、検討してもらってます。
もうホームページは、ね、各学校でも使ってらっしゃるみたいですか。
あ、いえ、もちろんのホームページを利用して教科ごとの教材あのビデオがあるので、そういったものも活用はしております。
改めてですね、市民の皆さんに新型コロナウイルスにですね、はい、立ち向かう、まあ、ための一言。
そうですね、この新型コロナは本当にみんなで力を合わせて取り組まないと感染を止めることはできないと思うので、まずは感染の拡大をストップすると。苦しいですけれど、みんなで本当に力を合わせて人にうつさない、自分もかからないっていう、そういったの行動に、徹底をして取り組んでいくというようなことを呼びかけています。
はい、新型コロナウイルス対策として市長が挙げられた飲食店の経費の軽減や市民生活への応援、その具体策は、この後19日に予定されている臨時の市議会に提案されることになっています。トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。今は否応なしに新型コロナウイルスに関係した出来事や情報がクローズアップされますが、各市町村では他にも様々な動きが見られます。春の蜃気楼の季節ですが、蜃気楼研究にミラージュランドの観覧車を活用など、この蜃気楼をめぐる動きがいろいろ出てきましたね。
そうですね、一昨年入ったあの佐藤君という学芸員の方がいるんですけど、とっても熱心で、今の富山大学さんと協力をして、ミラージュランドの観覧車に気温を測定する機械を設置をして、まあ、1年を通してその温度と蜃気楼の発生の関係を調べようと、そういったのユニークな取り組みをしています。はい、
その結果何が分かるんでしょうか。
佐藤君の言うところでは、はい、その2つの関係を調べると蜃気楼の発生の予測ができる可能性があるというふうに言ってます。
そうしますと、今日は蜃気楼が出る確率が何パーセントという、それが非常に正確になるわけですね。
そうですよね、もうあらかじめ分かればね、出るからおいでっていうのを大きな声で伝えることができます。
ただこのご時世ですから、
残念ながら今は新型コロナで人が密集するのが危険なので、今年の蜃気楼はぜひお家で見ていただきたいなというふうに思っています。
そのためのライブカメラ、
ライブカメラも、設置をしてありますので、よろしくお願いします。
それから最近の動きでは、旧片貝小学校の校舎活用で片貝コミュニティセンターがこれ解消になりましたね。
はい、そうですね、地元ではケカチの里シェルピースって、ね、まあ、片貝をシェルピースって呼んでるんですけれど、そこの場所を片貝の自然体験を、この施設に泊まって、ゆっくりと楽しむと、そういう拠点にしようということで、地元主体でこの施設を運営していくという取り組みで始まっていて、本当に我々も期待をしています。
ぜひこれもですね、新型コロナウイルスが収束したら。
そうなんですよね、せっかくこの施設完成したんだけど、オープニングはちょっと待ってもらってて、ぜひコロナが収束したら、大勢の人に素晴らしい片貝の自然を体験しに来てもらいたいと思っています。
そして東山円筒分水槽ですが、これ国の登録文化財として先月官報に告示されました。
はい、もう少し時間かかるのかなと思ってたんですけど、4月の頭に、登録されました。日本一美しい円筒分水槽っていうふうに言われているんで、これも大勢の方にぜひ現地で見ていただきたいなというふうに思っています。
そのための周辺整備もね。
あ、そうですね、今はこの施設しかないので車を止めることができたり、あるいはベンチなんかを置いて、ゆっくりと、自然の中で円筒分水槽を、見ることができる、そういった周辺施設整備を今年度予定しています。
それも地域の皆さんと一緒に。
はい、この施設の維持管理を行うのが地域の人たちなんですね。でその地域の人たちに守られて、この文化財が、将来につながっていくという、これが一番素晴らしいと思ってますので、ぜひ地域の方々と一緒に この魚津の誇る資源を未来につないでいきたいと思います。
まあ、市長が普段からおっしゃっている市民や企業との連携協力、そんなところにも生かされるわけですね。
そうですね、はい、みんなでも力を合わせて頑張っていきましょう、そういうことですね。
国の登録文化財になった農業用水を公平に分ける東山円筒分水槽の周辺整備、そして片貝コミュニティセンターの運営は地元の人たちとともに、市民や企業との連携協力を市政運営の柱の一つとしている村椿市長の思いが込められているかと思います。そして今年はライブカメラによるおうちで蜃気楼ですが、ミラージュランドの観覧車を活用した蜃気楼研究の成果が実り、来年はより確実な発生予測が可能になることを期待します。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。これからの魚津は文化財や記念物がキーワードの一つになりそうです。
実は先ほどの東山円筒分水槽だけでなくてですね、魚津浦の蜃気楼が先に全国初のですね、気象関連でなりましたよね。
はい、魚津浦の蜃気楼っていうのは魚津の海岸線を中心にして文化資源として魅力を発信していこうということなんですけれど、もう一つ、松倉城址があります。この松倉城址は今県の指定、史跡なんですけれど、これをぜひ国の文化財として指定を目指したいというふうに思っています。
そうしますと、そういった文化財をですね、一つのテーマにして、魚津の魅力発信ということになりますか？
なりますね。文化財というのはその地域の特性というか固有の特色のある宝なんですよね。でそれが国で認められるということは、そこの地域に住む人たちが本当にその、誇りプライドを、こう持ってそこで生きていく、そういう糧になると思っています。ですから大津の持っているさまざまな資源を国に認めてもらう取り組みを、地域一体となってやっていくというふうなことが活性化につながっていくというふうに思っています。
文化財ではないんですが、蜃気楼ロードもね、あれ日本風景街道、
はい、そうですね、日本風景街道に、今年の、3月かな、3月に登録をしてもらいました。これまで県内には2つあったんですけれど、そのいずれもが海から山の縦のラインなんですよね。で海沿いのこの風景街道っていうものをぜひ作っていきたいというふうに思っていて、夢は富山湾全体、氷見から朝日町まで、つながるような風景街道、富山湾岸の風景街道になればいいんだと思うんですけど、まずそのスタートとして魚津市で、取り組みを始めました。でこれ私の夢です。
ああそうですか、はい、まさに文化財にも、ね、相当するかと思うんですけれども、はい、今後大津はですね、そういった文化財での魅力発信もこれ進めることができそうですね。
はい、もう市民の皆さんと、一緒になって、地域活性化、目指して頑張っていきます。
すでに埋没林も国の特別天然記念物になっている魚津市、そこに国登録記念物の魚津浦の蜃気楼などが加わり、新型コロナウイルス感染が収束した後は文化財や記念物で魚津の魅力をさらに発信し、新たな観光資源にする動きが活発化しそうです。そのためにも松倉城址が国の文化財に、そして村椿市長が夢という魚津が中心になっての富山湾沿岸、氷見から朝日町までつながる風景街道の実現に期待です。今日は魚津市の村椿明市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週5月21日は上下水道の基本料金5ヶ月全額免除など独自の緊急経済対策を議会に提案する南砺市の田中美京市長に新型コロナウイルス対策を中心に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。